ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はだいたいこのブログはですね、前の日に録音しましてね、次の日の朝アップすると、まあいうのが標準なんですが、今日はちょっと一日早くてですね、たまたま今日虎ノ門ニュースですね、それが始まりましてね、まだ本格的じゃないんですけども、まあだいたい2週間に一遍ずつ虎ノ門ニュースでですね、お話をするような方向で進んでおりまして、それが終わって家に帰ってきて、あの虎ノ門ニュースというのは5時起きになりますもんですからね、ですからちょっとこう帰ってきたら疲れててですね、食事をしたら寝るんですね。そうするとまあちょうどこの時間というか、これ2時頃かな、今3時頃ですけどになりますので、まあそこで今日はちょっと夜ですね、もう一本ニコニコかなんかがありますんですから、そこに銀座に出かけるもんですからですね、その間に一本録音をしてと思いまして、こういうタイミングになりました。まあ大体そのくらい、まあものすごく自分のこうなんていうか言いたいことが増えますとね少し前に録音したりするんですが、大体こんなペースなんですね。本当にこうクラブ内議論というのを少しさせていただきまして、ずっと続けるわけじゃないんですけど、とても私に参考になりました。私はね、上から目線で言ってないと思ってたんですけど、今度のこのクラブ内、議論を通じましてね、やっぱり自分はなんとなく上から目線だなっていうふうに思いましたね。っていうのは私はもちろん上から目線だったんですよ。大学の先生でしたからね、やっぱりこう上から目線の言い方がやっぱりこう習慣になっちゃってるんですね。でもさんまさんの番組出てね、それは本当に修正されました。さんまさんも上から目線と言えないことはないんですが、サービス精神があるんですね、視聴者に対する。だからまあ僕なんかもそれで随分改善されまして、とにかく聞いてる人に分かるように話さなきゃ、当たり前ですけどね。当たり前なんですけど、それに本当にこう、ああ、なるほどなと思うところがありましてね。まあさんまさんとも個人的にも随分仲良くなったもんですから、まあそういう点もあってですね。まあいろんな方にやっぱり薫陶を受けるっていうか、まあ僕は割とノーベル賞なんかもらったような前崎先生なんか一番親しかったんですけども、まあそういう先生ともご縁がありですね。それからまあ東大の教授の巨頭でありました益子先生なんていう方がおられるんですけども、そういったその鶴田先生とかね、もう超こう大物の先生なんかにもご縁がありましてね。それで随分私の性格も変わりましたし、また進歩もいたしました。しかし今度このクラブ内議論としてみるとですね、自分としては言ってる時は本当にこうクラブ内の人と話すのがいいなと思ってたんですけども、後で聞き直してみますとね、随分上から目線だなと思って反省しております。今日はですね、別にクラブ内議論っていうのをするつもりがなくて、ここに書いてあるのは引用させていただいたんですけども、この人は大変に丁寧な方だし、それから中身もね、単に私を誹謗中傷するとか全然そういうことじゃなくて、前向きのお話なんで、投稿の名前なんかも削りましてね、載せていただきましたが、まず武田先生は材料工学がご専門で、気象学の専門家ではありません。それから日本は温暖化しているが、地球は温暖化してないだとか、地球は温暖化しているが、日本は太平洋があるから大丈夫なんて、専門家の合意はありません。ありますね。これを僕読みましてね、それから今までの2、3日のクラブ内討論というのを経ましてね、私も進歩しました。2つあるんですね、原因が。1つはやっぱり、今までの生活とかそういうんで、どこを見てるかとか、どういう知識があるかっていうのが違うんですよね、人によって。だからまあこれをね、人によって一緒にしようと思ってやるとですね、話が分かりにくくなるっていう面はあるんですね。で、したがって僕の言い方はちょっとぶっきらぼうで、もうちょっと説明した方がいいっていうこともあり得るんですが、そうすると長くなっちゃうんでね、そこをどうしようかってもう一回考えます。で、この人の方の場合なんかはね、非常に前向きなんで、僕も明日ね、まあ明日ってなるかどうかわかんないんですけど、明日ですね、ちょっとこの専門家というのが、 国によって学問によって全然違うんですよ実は。専門家ってただ言っちゃいけないんですね本当は私が。っていうのはですね、専門家っていうんで人が頭に描くいわゆる専門家っていうのはものすごく人によって違うんです。人っていうかね、まずは国によって違うんです。すごく違うんですね。だからもちろん江戸時代に専門家っていうのと、ヨーロッパが専門家っていうのと、現代の専門家ってみんな違うんです。そればかりなくて、法律の方で専門家っていうのと、理学の方で専門家っていうのはまた違うんですよ。ですから本当は専門家っていう言葉が適切じゃないんでしょうね。まあそれもちょっと考えなきゃいけません。それで、私が言ってる専門家っていうのは明日にでもですね、ご説明しようと思うんですけども、まあ、この中で、今日の中で、ついでにお話しするっていうほど、実は簡単じゃないもんですからね。それで、まあまあ、これは多分、皆さんがですね、例えば、YouTube を見て、いろんな人の言う専門家っていうのを聞いたときですね、それを誤解されないようにするためには、まあ、一応いろいろな専門家っていうね、定義っていうか、概念っていうのをですね、明日にでもまとめてお話をしたいというふうに思います。それからもう一つ、これはだからすごくいいんですね。こういうのが、昨日かなんかのあれね、医療のやつも、人工腎臓ですね、その後もちょっと他の先生にも聞いてみたんですが、まあね、統計がないわけじゃないらしいんですよ。要するにその、腎臓病自体はあんまり少なくなってないんですよ。それが腎臓病の先生方の治療の進歩がないのか、それともお金が絡んでるかっていうのはなかなかこれは難しそうなんで、まあ一応ちょっと頭に置いてですね、まあ、いずれにしても腎臓の具合の悪い方がですね、一人でも良くなる方向に行くようにはどうしたらいいかと、まあいうような前向きのね、考えでまとめていきたいと思っております。もう一つね、これもね、僕も誤解しておりましたけど、どうも今のこの日本っていうのがね、まあ日本人の性格もいいことからちょっと心配性であるってことあるでしょ？だから、あ、ここちょっと間違ってんじゃないかなと思って僕に注意してくれるっていうのも結構ありますね。批判ではないんですよ。注意。だから、批判と同意っていうかそういうのじゃなくてこう、ちょっとあなたはこれ違ってんじゃないですかっていうね。それが結構あるなと。だから悪意と悪意の批判と、それから注意していただくやつとがかなり似てるなという感じはしましてね。だけど全体として見れば、まあ僕も外国の生活が長いっていうわけでもないんですけど、まあまあ普通の平均的な日本人よりかヨーロッパ、アメリカの生活が長かったんですけども、やっぱりヨーロッパ、アメリカのね、例えば僕教育関係で、いろいろ教育系でね、アメリカなんか行きますと、メールなんかで、こう、教育のいろんなことを、そのアメリカ人の先生方とディスカッションするときに、やっぱり日本人よりかね、なんていうか、前向きではあるんです、確かに。つまり、こういう点に問題があるよってことはあんまり指摘しないんですよ。こうやったらどう？俺こうやったけどもっていうのがね、あれはアメリカのいいとこでしょうね。こう、明るくて前向きっていうね。心配あんまりしないっていうことですね。ですから、まあ違いはあっていいよ。アメリカ人のいいところっていうか、ヨーロッパ人はちょっと癖のある、まあ国によってちょっと違うんですけど、アメリカ人のいいところはやっぱり人の意見は違うということが前提になっているっていうところもありますね。まあそれは今度僕このクラブ内議論で見たときにね、やっぱり結構気質が違うかなと思ったんですよ。僕実はアメリカ人にね、なんか2回ぐらいです。武田さんはアメリカ人よりかアメリカ的ですねって言われたことあるんですよ。つまりアメリカ人から見ても僕は批判をあんまりしないで、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかっていうふうなことを言うんですね。そうしますとアメリカ人でもここは批判するんじゃないかっていうところを批判しないと。だから僕日本ではうまくいかないかもしれないですね。そういうことがあるかもしれません。例えば1972年に石油がなくなるって NHK が放送する。しかし僕の知識ではもう絶対なくならない。まあ少なくとも30年とか40年ではなくならないから、100年とかそういう単位で議論するとか1000年の単位で議論するのはね、それは私もいろいろ考えがあるんです。30年でなくなると言われるとね、そんなことなくなりませんよとか僕つい言っちゃうんですけど、まあ実際上なくなってないんですけどね。まあそういう時の日本人はやっぱりね、それが NHK が言ってるとか政府が言ってるってことがちょっと頭にあって、 それで武田さんそんなこと言ったってみんながこう言ってますよっていうのがちょっとあるんですね。アメリカ人の場合は、僕アメリカ人とかヨーロッパ人参考にするのは嫌いなんですけどね、嫌いなんだけど、いい点として見ればですね、アメリカ人とかヨーロッパ人は、まあ人には人の意見があると。まあこんな話もあるんですよ。夫婦が破綻しそうな時に外国に転勤になると夫婦の仲が良くなるって言うんですね。これはね、まあいろいろ原因はもちろんありますよ。だけど一般的に言われてるのは、やっぱりアメリカとかヨーロッパに行くと個人個人になっちゃうんですね。だからどうしても夫婦も、日本にいると夫婦は一体じゃなくちゃいけないと、同じ意見じゃなくちゃいけないってことで、ついつい夫婦喧嘩になるんですけど、向こうでは夫婦が違う意見は当たり前ってこうなるんですね。ですから意見の違うのが当たり前ということの方が夫婦喧嘩は減ると。それからまあ前向きにどうしてもなるっていうことはありますね。その意味では、まあ日本人が心配性だったり、それからこう、いやあそこではこう言ってたからなっていうね、そういうのをまあ割と気にする。これはね、今度のこのコメントはね、全然そういうことを気配感じませんが、専門家の合意はありませんっていうね、そこのとこやっぱりね、他人がどう言ってるかっていうことを結構問題にするんですよ。ですからまあ、これはだけども、僕が合意が必要だと言ってるからでもありますね。これ難しいですね。だからそれは僕が今度申し上げます。それからやっぱり日本のこうメディアが非常にこう、非常に違うってことですね。まあアメリカも今は非常にこうメディアがトランプ大統領以来ね、少しねじれてますけど、それでもね、温暖化していると、いや、違う違う。人為的な影響でですよ。これは非常に絶対大切。人為的な影響、例えば温暖化ガスを排出するとかね。人為的な原因で温暖化してるというヨーロッパ、アメリカの学者は非常に少数派だと思います。非常に少数派だと思います。まあ、アンケートなんかありますけどね。まあ、せいぜい、どんなに多くても5分の1ぐらいの学者はそう言ってます。だけど5分の4の学者は、いやこれは普通の温暖化だと言ってるんじゃないかと思いますね。それは今がちょうど、まあ地球というのはこうね、全然その人為的と関係なく高くなったり低くなったり、高くなったり低くなったり気温がするんですよ。まあ縄文時代のね、縄文時代なんかは人為的に CO2 出してるわけじゃないんですが、縄文時代の歴史なんか見ますとね、必ず、あれ3万年ぐらいのところかな。その頃、地球は温暖化してきて、っていう説明がありますよね。まあ、それまで非常に寒冷期でしたから、まあ日本なんかほとんどね、氷に閉ざされてたわけですね。だから、ナウマンゾウとかヘラジカなんかを狩猟すると大型ですから、ナウマンゾウでだいたい2000人分の食料でしたから、当然取ったら氷の中に隠しとかないといけないんですね。貯蔵しとかないと。まあ、そういうこともできたんですね。ところがそれが暖かくなって、今度暖かくなって動物の種類も変わると。だからその、自然っていうのはものすごく大きく温度が変わるんですよね。まあその中で生活してるわけです。だけど極端に生物が絶滅するとかそういう温暖化っていうのは温暖化はほとんどないんです。一回もないんですね。記録には。寒冷化の方は3回か4回。やっぱり寒いとね、動物は死んじゃいます。まあ今は非常に寒いんですね。動物が住んでるところってもう人間は着物を着れますしね、ストーブ炊けるから。日本の中に住んでられるんですけど、やっぱりちょっと辛いでしょうね。暖房もなくて、家もなくて着物もないとね、ちょっと東京に住むのは辛いなっていうことになりますわね。だから、動物はほとんど今、動植物、植物も含めて、赤道直下にすごく多いんですよね。まあそういう情勢なんですが、それでもまだ波がありましてね。今は平安の時の、これ中世温暖期って言うんですよ。今よりか1度高いから今から現在のペースで温暖化してって、だいたいあと100年から200年ぐらいになったら、まあ1度はいかないかもしれないですけど、まあ1度いくかもしれませんね。で、それから江戸時代に小氷河期、氷河期といったぐらいですから、ものすごい寒い、もう全世界的に寒かったんですね。まあテムズ川も凍ってると。アルプスほとんど、まあ、渡れないと。まあいうような時代があった。まあ日本もそうなんですね。江戸時代の大飢饉がそれですね。それで今は小氷河期からの温暖になってるところですから。だから僕の発言が 時々理解されないのはですね、時に僕が、いや、現在温暖化してますよとか、それから、あ、全然温暖化してませんよっていうのは、これ何言ってるかって言ったら、その時の話題によるんですね。絶対的な気温で温暖化してるかって言ったら、今温暖化してる。CO2 で温暖化してるかっていうことになると、地球の動きで温暖化してる温暖化よりか早くなきゃいけないんですね。ただ温暖化してるっていうんじゃ、全然何の意味もないんですよ、今ね。ただ、これはまあ、もともと地球の温暖化、地球の気温というものを詳しく知ってる人じゃないと、やっぱり僕の言い方が悪いんですよ。やっぱりめんどくさくても中世温暖期からの温暖化の曲線に対して、現在は上回ってません。とこう言わなきゃいけないんですよね。ただ、それはね、こう、なんでこういう誤解が僕のやつに発生するかって、やっぱりね、基本的には NHK と違うからなんです。NHK とか朝日新聞と違うからなんですよ。じゃあ、NHK と朝日新聞の関係者が、地球がこの、今ね、近いところ行っても、平安期の中世温暖期から、ぐーっと温度が下がって、それで、小氷河期があって、そこからの温暖期に入ってると、いうことを、記者さんが誰も知らないのかっていうとね、僕はそこがちょっと僕の恨みになってるんでしょうね。知ってると僕思ってるんですよ。それは割合と、ちょっとでも勉強すればすぐわかるんですよ。NHK の内部の人がこの前僕にね、NHK が温暖化って騒ぐのは、NHK の中の一人の女の人って言ってましたけど、その人が温暖化が大変だって言ってるらしいんですよ。その人がね、小氷河期とか、中世温暖期をもちろんご存知で言ってるのかな。それだったら、故意に国民を騙すってことになるんですね。そうすると僕はカッとくるわけですよ。だけど、無知だっていう可能性もありますね。ええ。まあ、女性の方だからってまた女性蔑視になるけど、割合と歴史的なことを見ませんからね。ですから、現在はこう、こう、こう、上がってるとこですからね。これ上がってるってこと自体は別に、標準的なことですから。地球の気温に上がったり下がったりがないなんてね。そんなのはまあ、ここの方の言い方でよれば、専門家は誰も言っておりません。そんなことは。まあ、ある時に、IPCC を立ち上げる時にね、そういうこう、インチキグラフっていうのが出たことは出たんですけども、それはもう、今、撤回されておりますね。まあいいや。とにかく私はですね、まあ明日にでも専門家ってやつはちょっとやっていきたいと。それから、まあ大体クラブ内議論も少ししましてね。で、僕もコメントをずっと言いまして、まあもちろん全然話題と関係ない、ひどい話はね、僕はやっぱり日本のネット文化というもの、ネット文化ってやっぱり進めた方がいいと思うんですよ。やっぱりネットってのは我々の財産ですよね。このネットっていうのを大切にするためには、ネット嵐とか言うじゃないですか。ネットが荒れる。これ絶対にみんなで避難して、それでもうネットを荒らすなと。ネットってのは我々の本当にこう財産なんだということをね。して、やっぱり慣れないうちはね、いろんなことがありますけど、やっぱりこのネット文化っていうのがいい形で定着していくと、まあ、いうことが大切ですね。ですから、もしも本当にね、お金をもらって特定の思想をネットで匿名でやるっていうのはね、やっぱりこれは絶対社会としては犯罪にした方がいいと思いますね。これは犯罪ですよ、一種の。一種の妄言というか詐欺っていうかね、つまり、自分が自分の気持ちを書くんだったら、どんな気持ちでも、どんな意見でも、コメントに書いていいと思うんですけど、お金をもらって書くってことになるとね、それはやっぱりいけないし、それからネットでせっかく一生懸命ね、僕ネットでいっぱい勉強してるんですよ。その中には本当にいいネットがあるんです。誠意あふれる。僕と考えが違ってもね。それから物理学だとか、僕の専門の物理学なんかでも若い人がいろいろネットで書いてますね。本当に素晴らしいですよ。私たちの時代では論文しか書けなかったし、それから、啓蒙的なものね。自分が物理学を勉強してみんなに物理学を普及しようという時には、やっぱり非常に大先生にでもなればね、本書けますけど。若い人なんか絶対書けなかったけど。現在ネットでは若い人が天文学でも物理の基礎でも量子科学でもどんどん書いてますんでね。非常に僕はいいと思うんですね。まあ、そういうこのネットという我々の財産をですね、やっぱり大切にしていきたいなと思います。まあ、明日からはですね、少し気をつけまして、さらに私の発言が上から目線になってないようにしましてね。で、やっていきたいというふうに思っております。